カソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソ100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー酒井の上野です。どうぞよろしくお願いします。ワクチンの3回目をこの前接種したんですけれども、きつかったです。今回はめちゃきつかったですね。とりあえず当日のね、2時頃に接種して、その夕方の4時間後ですかね、まあ6時ぐらいから腕にちょっと違和感と痛みがあって、まあ今まで通りの、これはまあ想定内やなと思って、でまあ熱も夕方から 37.5 度ぐらいに上がって、まあだいたい前と同じような感じかなと思ってたんですけれども、この腕の痛みが激痛でしてね、もう痛くて痛くて、夜がもう痛くて眠れへんし、寝返り打ったら痛いし、もうしまいには布団がね、触るだけで、布団に触れるだけでも、もう痛っていう感じでね、もう全然痛くて眠れないという夜を過ごしました。そして朝7時に熱を測りますですね。案の定 38.5 度と。ね、何より前と違うのがもう腕がですね、5度ぐらいしか上がらないんですよね。もう上がったら痛っってなって、で、もうほとんど何もできないので、片手でこう生活するっていう感じになってまして。で、その日のやっぱ夕方4時頃になると、ついにもう39度を超えまして、そこからちょっとこう熱が下がらない状態になって、何よりね、この腕が全然動かなくて、右手で生活してる感じなんで、靴下を履いたりとかですね、こう汗かいたスウェットを着替えるだけでもものすごい時間かかるんですよね。で、39度からもう全然下がらないので、もうちょっとね、息苦しくもちょっとなってきたので、これはちょっとこれよりひどだったら救急車呼ばなあかんなぐらいの、ちょっとやばいなっていう風な雰囲気になったんですけれども、まあなんとか、次の日になったら、まあ熱もスーッと下がって、で、腕はね、ちょっとまだ痛いんですけど、まあ25度ぐらいまでは腕上がるようになったかなっていうような状況になってます。で、1回目の接種、2回目の接種は、いずれもファイザー、ファイザー、3回目もファイザーっていうパターンやったんですけれども、まあ1回目はね、こう腕痛いなっていう程度で、あ、別に他の人が熱出てる中、別に何もなかった。で、2回目はちょっと腕が痛いのと、まあ、筋肉痛と 38.5 度の発熱。まあ、これもスーッと下がったんで、まあ、ちょっとしんどかったなっていう程度だったんですけれども、3回目はちょっとさすがにきつかったですね。と、モデルナね、される方、ファイザー、モデルナっていう方のパターンもあると思うんですけれども、ちょっとね、その辺本当にどうなるかっていうのは個人差があると思うんですけど、もうやっぱり次休むぐらいでね、シフト組みしたり、休むぐらいでスケジュール組んどかないと、3回目はきついっていう方多いみたいなんで気をつけてください。施設でもね、やっぱり日常的に陽性出たとか、そういうような話もしょっちゅうも聞くようになってきましたし、まあそんな中、大阪府がですね、社会福祉施設向けにね、新型コロナウイルス感染症の電話相談っていうのをこうちょっと始めているんですね。で、感染管理認定看護師っていう ICN という、これを持った感染症に非常に詳しくて、現場を踏んでる看護師さんが、こう、電話を相談してくれるというのを設けてまして、これもちょっと私施設的にもわからんこといっぱいだったんで、2回ぐらい電話してやってるんですけど、また社会福祉施設などを対象とした新型コロナウイルス感染症電話相談っていう形で、また概要欄の方に URL を貼っておきますけれども、こう施設としてするべきことをすごく丁寧に教えてくれるということなんで、まあ特に思いつかない場合でもですね、きっと向こうからいろいろな情報を教えてくれると思うので、ぜひ利用していただけたらと思います。で、この前聞いた情報だとですね、高齢者施設で濃厚接触者に 指定されるとやっぱりいっぱい休まないかんので、そうなるとこう現場回らなくなるので、利用者さんがマスクをしていないシーンってあると思うんですよね。例えば口腔ケアであったり食事であったりとか入浴であったりとか、そのシーンでこちらが必ずマスクをしてるかとか、それから目の保護をしてるかっていうところが濃厚接触者になるかならないかのポイントだという話なので、そこの食事してる時とか、なかなか入浴とかはね難しいとは思うんですけれども、食事や口腔ケアしてる時にマスクプラスアイシールド、まあもちろんあの利用者さんがねあのマスクしてくれたらいいんですけど、食事とか外さざるを得ないので、その時にアイシールドとかフェイスシールドをして目を保護してるかっていうところがポイントになってくるので、日常陰性の時でも気をつけるポイントやということを教わりました。まあその他いろんなことを教えてくれます。でまあ質問の相談したい内容は2つまでということで、まあ、日常的な感染の予防対策についてということで、食事中の感染対策、換気消毒、それから職員の体調管理どうしたらいいかって、これが一つで、二つ目が感染が疑われる場合についての、このさっき言った濃厚接触者の考え方とかゾーニングのタイミングとか考え方、それが二つ目で、三つ目が感染者が発生した時の対応について、ゾーニングの考え方とか PPE の着脱とか廃棄方法、具体的な方法ですね。で4つ目、事業が再開時の留意点についてと、新型コロナウイルス感染症の影響によって休業縮小した場合の事業再開時の留意点と、で5つ目、これが感染対策の取れない利用者と接する際の職員の感染対策について。これは認知症のね、利用者さんいると本当に悩みどころだと思います。まあ、この辺の5項目から1回につき相談項目は2つということになってます。メールで申し込んだら、向こうから電話かけてくれますので、ぜひとも、利用してみてください。正直編集もままならぬ状態で、もうバタン級の状態ですけれども、まあ、編集もまた復活したらですね、放送の方ずっと定期的に再開していきたいと思います。それでは、この辺で。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は、皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。